今日恵みをいただく御言葉は申命記の33章8節から11節までです。申命記33章8節から11節。はじめに11節を宣言させていただきます。主よ、彼の資産を祝福し、その手の技に恵みを施してください。彼の敵の腰を打ち、彼を憎む者たちが二度と立てないようにしてください。アーメン。では一言お祈りいたします。我らを愛したも羊飼いであれるイエス様、あなたを皆を褒めたたえ賛美します。今朝もまた我らを御言葉を通して羊飼いとして我らを導きください。取り次ぐしもべの唇、また預かる人々の耳を清め、ともどもあなたのその御声によく聞き従い守り行い、そしてこの幸いな祝福へと入っていく私たちでありますように、すべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。この今お読みしました申命記33章11節、ね、皆さんのお家に、ね、天聖のカレンダーが、ね、あると思うんですけども、それの7月度の、ね、その御言葉はですね、主よ、彼の資産を祝福し、その手の技に恵みを施してください。彼の敵の腰を打ち、彼を憎む者たちが二度と立てないようにしてください。アーメン。この幸いな御言葉のその、祝福はレビ族に対して与えられた祝福です。この申命記33章はモーセが、ね、死ぬ直前にイスラエル十二部族、ね、一つ一つを、祝福していた、その言葉ですけども、で、この8節から11節がこのレビについて、ね、の祝福です。レビについて言った。あなたのトンミムとウリムとあなたの生徒のものとしてください。あなたはマサで彼を試み、メリバの水のほとりで彼と争われました。アーメン。で、レビについてと、書いてあります。レビ、これは、イスラエル十二部族の一つではあるんですけども、もともとは、ね、ヤコブが、ね、その、4人の妻のうちの1人、レアと、の間に、設けた子供ですね。第3男に、第4男ですね。第4男にあたる人ですけども、レビの名前の意味は結ぶ、という意味です。レアは、ね、ヤコブから布団じられておりました。ヤコブが一番愛したのはラケルだったんですけども、しかし、ね、神様が子供を、ね、どんどん与えてくださったのは、ね、レアの方でした。でそれでレアが、ね、4番目のレビを産んだ時に、ね、ついに、その夫であるヤコブの心は私に結びついてくれるだろうということで、ね、レビという名前を、ね、付けました。でそれでレビは、ね、祭司の一族、ね、レビ人というのは、ね、主の宮における、ね、奉仕者の一族ですね。要するに神と人との間を、ね、結びつけるという、まあ、そういう、ね、意味もまた、ね、あります。祭司たる者は神と人との間に立つ者として、そして神様を知らない人々を神様へと結びつける、ね、そういう部族ですね。私たちも、ね、イエス・キリストを信じることによって、ね、神の祭司とされました。私たちもですから、ね、神様を知らない人々、神様を知らない家族、神様を知らない友人知人のところに行って、そして神様へと結びつける、ね、レビ族であるんですね。レビの名前の意味ある、ね、結びつける、結ぶ、ラバーという、ね、ヘブライ語はもともとです、ね、結ぶ。でこの、ね、レビに与えられた祝福、ね、皆さん、勝ち得たいと思いませんか。資産が祝福される祝福、ね、それから手の技に恵みが施される祝福、また敵の腰が打たれて二度と立てない、ね、という祝福、ね、皆さんは得たいと思いますね。アーメンと言いましたね、今皆さんは。でこの、ね、レビ族に与えられた祝福を得るためには、私たちもこのレビの性質を身につけるべきです、ね。 レビはどうやってこの、ね、トンミムとウリムの、ね、その祝福を与えられたか、まあ、ちなみにこのトンミムとウリム、これ、祭司がですね、エポデというものを身につけます。エプロンに似た、その、まあ、胸当てなんですけども、その中にこのウリムとトンミムというね、白い石と黒い石がね、入った袋がね、入れられて、そして神様の御心を伺うときにですね、この、ね、ウリムとトンミムを使うんですね、神様に祈って、そして死を御心を示してください。で、それで、ね、自分が今これをしようとしていることが、神様の御心がイエスであるならば、ね、白が、ね、そして、ね、そうでないならば黒が、ね、そのイエスかノーかのその、まあ、くじの一種ですね。それが、ね、ウリムとトンミム、これがレビ族に与えられて、そして、ね、あなたのトンミムとウリムとあなたの生徒のものとしてください。あなたはマサで彼を試み、メリバの水のほとりで彼と争われました。で、さらに9節では、彼は自分の父と母とについて、私は彼らを顧みないと言いました。また彼は自分の兄弟をも認めず、その子供をさえ無視し、ただあなたの仰せに従って、あなたの契約を守りました。彼らはあなたの定めをヤコブに教え、あなたの御教えをイスラエルに教えます。彼らはあなたの御前で香りの良い香を立ち、全焼の捧げ物をあなたの祭壇に捧げます。アーメン。この9節においては、ね、なぜこのレビ族が、祭司の一族に、なったのかというその経緯が記されており、そして10節においてはこのレビ族の、その、役割仕事が記されております。この10節のところにおいてまず、ね、この彼の役割仕事、ね、それは、彼は、ね、主の定め、神様の要するに御言葉を、イスラエル十二部族に教えるという、ね、役割があります。バビロン捕囚から、ね、帰ってきた後も、ね、エズラたちのその指導によって、ね、この御言葉教育が復興していったんですけども、その、ね、具体的にイスラエル十二部族の中に入っていて、その役割を果たしたのはレビ族でした。ね、エズラが指導して、そしてそのエズラの指導のもとレビ族がこの人々にこの主の律法を教えたんですね。この10節の最初にある通り、彼らはあなたの定めをヤコブに教え、ね、主の定めをヤコブに教えました。そしてあなたの御教えをイスラエルに教えます、ね、このある通りイスラエル十二部族にこの神の御教えを教えるという、ね、その役割があります、ね、現代でいうところの、ね、皆さん一人一人がこの主の御言葉をそれを人々に伝える、ね、その役割があり、さらにこの10節の後半、彼らはあなたの御前で香りの良い香を焚き、全焼の捧げ物をあなたの祭壇に捧げます。アーメン。皆さんもこの毎朝祈り会、蒼天祈祷会においては御言葉の後に皆さん一人一人が祭司となって神と人との間に立ち、香りの良い香を焚きますね。祈りという香を焚き、そして神と人との間の、ね、中保者となって、ね、キリストを届けるものとして、そしてこの日本を、この世界を、子供たちを、時代を取りなすものとして、皆さんも、ね、香りの高い香を焚く、ね、その祭司としてのレビ人としての、ね、務めが皆さんにあります、ね、このイスラエル住民族におけるレビ族にこの祝福が与えられたの、ね、この特別な任職が与えられた理由がこの9節ですね。彼は自分の父と母について、私は彼らを顧みないと言いました。また彼は自分の兄弟をも認めず、その子供をさえ無視し、ただあなたの仰せに従ってあなたの契約を守りました。このことのゆえにレビ族にこの務め、この尊い務めが託されたんです。でこの出来事、それは出エジプト記の32章の金の格子の事件の出来事に遡ります。金の格子の事件、要するにモーセがですね、山に登って、でそれで人々がそれを見てなかなか降りてこない、ね、出エジプト記の32章のその金の格子の事件の発端は、まずモーセが、主の実戒をいただくために40日40夜、ね、このシナイ山、ね、 登って、そして神様からの特別な、ね、その教えを受けていたんですね。でそれで、その間人々は、ね、あの指導者であるモーセというものがなかなか、ね、降りてこない、ね、どこに行ってしまったのかわからない。でそれで、ね、この人々は、モーセが手元に取っているのを見て、ね、アロンのところに集まって、ね、さあ私たちに先立っていく神を作ってくださいって、ね、出エジプト記の32章の一節に、そういうふうに言っている箇所があります。でそれで、ね、2節ではそれでアロンは、ね、あなた方の、ね、その妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。でそれで、アロンのところにその耳輪金の集めて、でそれで、まあ、4節見ますと、彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り、鋳物の格子にした。彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわっていた。明日は主への祭りである。そこで翌日、朝早く彼は全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。まあ、このようなことを、ね、始めて。でそれでもうせっかく実戒が、ね、モーセに与えられたのに、その傍ら人々は、ね、立っては飲み食いし、座っては、ね、戯れた。金の格子の前で、ね、実戒の、ね、一番最初の戒め、ね、私が、ね、あなたをエジプトから連れ上った神である、ね、私の他に神々があってはならない、偶像を作ってはならない、ね、それが実戒の第1回第2回でした。それを早速もう彼ら破ってますね。彼らはこの金の格子を自分で作って、これがあなた方をエジプトから連れ上った神で、神主である、ね、そんなことを、ね、言って、でそれで、ね、明日は主への祭りだ、ね、そのようにしてもう早速実戒が与えられたその時点、その瞬間から彼らこの実戒を破ってしまって、でそれで、ね、あのモーセが山から、ね、降りてきて、でそれで、ね、まあ、一体この様は、ね、何事か、ね、そういうふうに、ね、まあ、問いただすのが、まあ、21節からですね、モーセアロンに言った。この民はあなたに何をしたのですか。あなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたのは。アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身民の悪いのを知っているでしょう。彼らは私に言いました。私たちに先立っていく神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それで私は彼らに、誰でも金を持っている者は私のためにそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この格子が出てきたのです。でもう本当にハーという思いがしますね。あのちょっと事実とアロン自身の口から言った言葉は若干食い違いがあります。まあ、ちょっとそれは今、ね、時間がないので言いません。とにかく、ね、この、ね、金を集めて、私がこれを火に投げたら、ね、なんか火に投げたらあら不思議、格子になって出てきた、ね、まあ、そういうふうに言うんですね。あたかも、もうあの自分が、何か民をが悪どいから、ね、民をなだめるために、ね、ちょっと、背中を押してやったところ、金の格子がみるみる出来上がったような、ね、そういう言い分、ね、まあ、とにかく、ね、それを思って、ね、人々は、ね、戯れては、ね、座っては飲み食いし、立っては戯れた、ね、まあ、このような、ね、ことをして、でそれで、ね、人々はもう乱れてしまいました。でモーセが降りてきました、ね、モーセが、ね、降りてきて、でそれで、ね、このモーセが降りてきてですね、この格子と踊りを見るなり、ね、モーセの怒りは、ね、燃え上がった、ね、19節にありますね。でそして手からあの板を 投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった、ね、この第一のその実家の石板、それは早速粉々に砕かれてしまいました。でそれで、ね、それから彼らが作った格子を取り、これを火で焼いて、それを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、イスラエル人に飲ませた、ね、もう自分でしたことは自分で飲まなくてはならないんですね。でこのようなまあ言ってみれば粛清をしたんですけども、しかしそれでもなおですね、民が乱れているのをモーセは見た。25節にありますね。25節で、モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので敵の物笑いとなっているのを見た。このモーセが立法の石板を砕いて、で金の格子も粉々に砕いて川に撒き散らして、それを水の上に撒き散らして人々に飲ませたにもかかわらず、それでもなお民が乱れているのを、ね、モーセが見たんですね。ひとたび民が、ね、この乱れてしまう、まあ、ちなみにこの乱れるというふうに訳されている言葉、パラーというヘブライ語です。パラーで、もともと意味は緩めるとか、解く、あるいは裸になる、あるいは晒すという意味があります。でキングジェームズバージョンの聖書では、ね、ここで、ね、モーセは民が裸になって、ね、自分の裸の恥を晒しており、そしてアロンが彼を放っておいた、で敵の物笑いになっている、ね、というふうに書いてあるんですね。モーセは、ね、民がなおも裸踊りをして、ね、そして、ね、この権威者に逆らっている、ね、もういいじゃないかいいじゃないかって、ね、そういうふうに、ね、もうこの突き上がって、ね、ひとたび突き上がってしまうと、ね、そしてそれがたかが外されて、もういいじゃないかいいじゃないかになって、ね、いかにモーセの指導者が粛清してしたとしても、しかしこの、ね、民がなおも、ね、裸踊りをしている、ね、それをモーセが、ね、見たんですね。でそれで敵の物笑いになっている、ね、で皆さん、罪を放置しておくと敵が物笑いします、ね、これ、悪魔サタンという敵が物笑いします。またこの、イスラエルの改宗がこの、ね、あの誠の神に従う者が、ね、金の格子を作ったエジプト人と一緒じゃないか、でそれでしかも裸踊りをして、ね、この敵、具体的に、ね、なんかミディアン人とか、ね、そういったアマレク人とか、そういった敵が具体的な名前は記されておりません。悪魔サタンはとにかく敵です。悪魔サタンが物笑いします。でそれで、ね、この、罪のゆえの、ね、その刈り取りを、ね、悪魔サタンが、ね、することを神様はそれをとどめられなくなってしまいます、ね、ダビデそうでした。ダビデはウリアという、ね、忠実な部下を、ね、それを、ね、その妻を、ね、寝取って、でそれでウリアを殺して、ね、まあ、事実上殺してしまった結果、ね、ナタンが、預言者ナタンが、ね、ダビデに言うんですね、まあ、あなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたから生まれる子は必ず死ぬって預言者あなたは言いました、ね、ダビデは自分は主に対して罪を犯したって、まあ、正当に告白したんですけども、でそれでそのゆえにダビデは死ぬことを免れましたが、しかしダビデがこのことをしたので主の敵に大いに侮りの心を起こさせた、まあ、その箇所は第2サムエル記の12章のところなんですけども、ね、12章の14節で、ね、あなたはこのことをしたゆえに主の敵に大いに侮りの心を起こさせた、ね、主の敵、これは惑うことなきサタンです。サタンが、ね、このダビデの罪に対して、ね、侮りの心を起こし、そしてダビデにあれよあれよと、ね、災いが起こること、これ、ね、主はとどめられなくなってしまったんですね。人の自由意志、それによって人が罪を犯すと、ね、主の敵に侮りの心を起こさせて、そしてその、ね、息子を娘に、あるいはその回収に、あるいはその資産に、ね、悪魔サタンが手を、ね、つけるということを、ね、これを、ね、とどめられなくなってしまう。でそれを、ね、とどめるようにするためには清める必要があります、ね、清めの必要があります。出生した時において、ね、この金の格子事件、その、ね、この主の御怒りを抑え、また主の敵の侮りの心を封じさせたのがレビ族だったんですね。出生時の、ね、32章の、 まあ、25節以降見ますと、ね、モーセは民が乱れており、ね、まあ、要するに裸になっていて、ね、でアロンが彼らを放っておいたので敵の物笑いとなっているのを見た。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。おのおの腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へと行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日民のうちおおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った。あなた方はおのおのその子、その兄弟に逆らっても今日主に身を捧げよう。主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。まあ、このレビ族は、モーセから、ね、命じられたんですね。その前にまず、ね、モーセが、ね、誰でも主につくものは私のところに、ね、その声を発しました、ね、その声に、ね、対しては、ね、ユダ族でもなく、ね、シメオン族でもなくレビ族が、ね、集まってきて、ね、でそれでモーセが言われた通りの、ね、ことを行ったんですね。まず呼び声、ね、その主につく者は、ね、自分のところに来なさいというその呼び声に、その召し出しに応じた者、そして、ね、さらに、ね、モーセの次のこの27節の命令、厳しいですね。イスラエルの神主はこう仰せられる、主の見せ毛です。主の御旨は、それは各々の腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へと行き巡って、各々のその兄弟、その友、その隣人を殺せというものです。これ、ね、見境なく、ね、誰でも兄弟姉妹を殺すものではありません、ね、その時殺されたのは3000人でした、ね、イスラエル60万の、ね、その、群衆の中で殺されたのは、ね、3000人、まあ、これ少ないですね。なぜこの少ない3000人なのか、それは、ね、このモーセが戻ってきても、ね、モーセが、ね、この人々の中からこの偶像を取り除いて粉々に砕いた後もなお、ね、裸踊りをして乱れたものをモーセが見たからです、ね、その、ね、イスラエル60万の中でこの3000人が、ね、その、ね、モーセが戻ってきたにもかかわらず相変わらず裸の恥をさらして、ね、この偶像を拝むのいいじゃないかいいじゃないかやっていた者たちが、ね、殺されたんですね。何も、ね、兄弟姉妹を、ね、見境なく、ね、剣で殺せということではなく、レビ族が剣の刃で打ったのは、ね、相手が自分の父だったとしても自分の子供であったとしても、それでも、ね、その、ね、モーセに権威に逆らうもの、それを、ね、剣で、ね、打ったからなんですね。先ほど新明記のところ、今日の箇所のところにおいて、33章9節では、彼は自分の父と母について、私は彼らを顧みないと言いました。自分の父であっても母であっても、その相手が主の御教えに反するということをあえて行っているとするならば、顧みなかったんです、レビ族は。また彼は自分の兄弟をも認めず、その子供をさえ無視し、ただあなたの仰せに従ってあなたの契約を守りました。アーメン、ね、本当に、ね、自分の父母、自分の兄弟、自分の子、ね、それは本当に、ね、肉親に対する、ね、肉親の愛、ね、フィレオの愛、ね、まあ、兄弟愛をフィレオというんですけども、ね、自分の家族だから愛する、ね、この心が、ね、本当にこの特に相手が福音に敵対するとき、その兄弟愛が本当に厄介なものとなります。本当にお父さんお母さん、ね、自分の子供、自分の兄弟、彼らが福音を受け入れない、ね、彼らが、ね、福音に敵対するとき、ね、本当に、心が、しなりますね。けどそのときに、ね、あ、いいよいいよ、ね、と言って、ね、なびいて、ね、彼らが、ね、主日礼拝行ってはいけない、ね、ということに対して、ね、いいよいいよしてはならないんですね。主日礼拝、その時こそ本当に、ね、福音に敵対するとするならば、ね、いや、あなたの、ね、教えて言ってること、ね、それは違いますよ、まあ、相手が神を知らない、御言葉を知らない場合はですね、まあ、 別の手段があるんですけど、しかしもし相手が兄弟姉妹と言われるもの、それで、ね、イエス・キリストを信じる、ね、キリスト者と呼ばれるものの中で、ね、そういう兄弟姉妹の中において、ね、この神にあえて敵対する、ね、神を、ね、信じ、また、ね、偶像もいいじゃないか、いいじゃないかするとするならば、そういう兄弟姉妹とは敵対しなくてはならないんですね。このレビ族は、ね、神の民の、ね、その宿営の中において、ね、そのことをしました。レビ族は、ね、このモーセについて、そしてイスラエルの神主はこうおせられる、ね、おのおの剣を腰に帯び、ね、その雪めぐって兄弟、その友、その隣人を殺せ、ね、レビ族はその言葉通りに行いました、ね、自分の兄弟姉妹、ね、自分の母子であったとしても、しかし相変わらず、ね、このモーセが戻ってきて、ね、この神の言葉が示されているにもかかわらず裸踊りをしているような、ね、そういう、ね、イスラエルの中に罪をはびこらせ、ね、この、ね、良くない、ね、ことをはびこらせていく者は、ね、レビ族は、ね、自分の兄弟姉妹だったとしてもそれを次で、ね、打ちました。私たちは、ね、本当にこの 御言葉に従うということのゆえに、ね、時にこのことをしなくてはならないんですね。マタイの福音書の10章をここ冒頭で宣言しました。マタイの10章の、34節から39節までを、読みたいと思います。マタイの10章の34から39。ここにおいてレビ族が、ね、貫いた姿勢があります。マタイ10章の34から、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。アーメン。この自分の命、この命はプシュケというギリシャ語、要するに自分の思い、意志、感情ですね。プシュケは心、ね、あのサイコロジーのプシュケ、ね、ですから自分の思い、これを主のゆえに、主の御言葉のゆえにそれを失った者は逆にそれを得るんですけれども、ね、自分の、ね、このサイコロジーを御言葉よりも優先させる者はそれを失ってしまうんです。で、私たちはこの自分の、ね、思い、意志、感情、これと御言葉が敵対するときは御言葉の方を、ね、得るべきなんです。これがレビ族の、ね、志、レビ族がしたことです。時には自分の家族も本当に福音から遠ざけようという、ね、敵になることがあります、けれどもその時に、ね、あくまで福音にとどまって、そしてあくまで家族に、いや神様の御言葉はこうですよ、そういうふうに示して、私は主日の礼拝を守らせていただきます、私の神は主です、私は偶像を拝むことをしません、そういうふうに、ね、この貫く者は命を、ね、得て、逆にそれをこの自分の命、まあ、プシュケ、自分のサイコロジー、これを大切にして御言葉を知り続ける者は逆に失ってしまう。レビ族はこの自分の思い、意志、感情、これを、ね、金繰り捨ててでも、ね、また自分の兄弟に、自分の父、自分の子供に逆らってでも、この主の御言葉を貫いたからこそ、ね、だから、ね、ウリムとトミムが与えられて、また、ね、この御教えを、ね、イスラエル十二部族に、教えるという役割が与えられ、また香りの高い香を、ね、炊く、ね、その祝福が与えられ、そして、あの、ね、 今月の、ね、転生カレンダーの今月の箇所、あの33章の11節、彼の資産を祝福し、その手の技に恵みを施してください、彼の敵の腰を打ち、彼を憎む者たちが二度と立てないようにしてください、この祝福が与えられたんです。私たちもこの祝福が与えられたいとするならば、本当に自分の魂に戦いを仕掛けてくる罪、欲望、敵、これを征服しなくてはなりません。御言葉の方を優先させなくてはなりません。自分の兄弟姉妹、それが、皆さんに、の御言葉に敵対するとき、皆さん御言葉の方を、取るべきなんですね。するならば、この祝福が与えられます。特に、このキリスト者と呼ばれている、兄弟姉妹の中において、あえてこの主の御言葉に反するものがいるとするならば、そのものを、剣の刃で殺すというのは、それは現代の方法ではありません、彼らに、まず最初は2人また3人の証人の中でその人の罪を、指摘して、そして悔い改めへと導く。それでも言って聞かないならば、教会の中に、置いてそのことをする。それでも言って聞かないならば、その人を異邦人のように扱う、これが、現代の方法です。主にある兄弟姉妹と呼ばれている人が、そうであるとするならば、その方法に従って、戒めるべきです。皆さんの、家族、もし、まだ一度も教会に行ったことがない、その知らないという、人が、皆さんに敵対するという場合は、皆さんは御言葉の方を、そちらを選択しなくてはなりません、どうか皆さんはこのレビ族の祝福、これに預かるために、本当に自分自身のそのしたいという思い、心、これが本当に御言葉に反するときは、御言葉の方を選択して、そしてこの聖なる務めに預かるレビ人として、本当に皆さん自身がこの主の務め、これを誠実に行い、そしてどうか主が皆さんの資産を祝福してくださいますように、またその手の技に恵みを施してくださいますように、また主が皆さんの、敵の腰を打ち、皆さんの憎む者たちが二度と立てなくしてくださるというこの祝福、これに豊かに預かっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたの皆を褒めてたえ賛美いたします。私たちは本当にこのレビ族の務めが与えられました。イエス様を信じたことによって、主よ、この世の諸々から離れて、そして罪、欲望、あなたに敵対する諸々、それらから離れて、本当にあなたに聞き従うものとなり、そして神と人との間に立つ祭司として、またこのレビ族としてこの役割が与えられております。どうかこれを忠実に行うことができますように、また人々が主を御言葉に敵対するとき、彼らの側に降りていくのではなく、むしろ私たちの側、御言葉を彼らへと示して、彼らを悔い改めへと導き、イエス様のもとへと、イエス様サイドへと導いていく私たち友のとなり、そうしてこの祝福が豊かに私たちのものとなっていきますように、どうか導いてください。あなたが今朝このように御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。レビ族が本当にどれだけ主にあって完全な時に仕えたものであったかを、今日あなたが豊かに教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちは時に正反対のことを今までやってきました。人の顔を恐れたり、まだその関係の崩れることを恐れたりして、主よ、あなたの仰せられた言葉を私たちはさておきしてしまった時が大いにありました。主よ、許してください。いつでもどこでも私たちは本当に正しい神の法則に立つものでありますように、そしてイエス・キリストにあってこの時代において正しくその神の御言葉を実践し、模範を示して、そしてまだエズラの時代に立った このレビたちのように私たちもこの時代に立って正しくその御言葉に伝える使える本当に第一人者第一線に立つ一人一人であられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。レビたちが受けたこの祝福は本当に彼らが主の前に正しく立ったゆえに与えられた祝福であることを今日あなたが事細かく教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちにもこのレビに続く信仰が与えられ、そして私たち自身がイエス・キリストにあってウリムとトンビを本当に預かるこの時代のものとなられますように、イエス様、あなたが祝福してください。レビは自分の意思に問わず主に伺いを立て、そしてその主がイエスかノーか、それをイエス様にあって民に示すものとして選ばれていることを感謝いたします。それだけ彼らは本当にイエス様に対してそのイエスノーがはっきりとしていたので、彼らにこのトゥンビンまたウリムが与えられ、そして主の皆を褒めたたえる栄光に預かったことを感謝いたします。私たちもイエス様にあって全ての言葉に対してまず先に従順するものでありますように、その従順を示して主の皆を褒めたたえ主よ、栄光の主族となられますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。この時代においても子牛を作る者たちはたくさんいます。主よ、私たちの中に子牛を作りたいというそのような、自分好みの神を作りたい、そのような思いをあなたが取り除いてください。そして主よ、私たちはただ御言葉を神とし、仰せられたこの御言葉をあなたの人格として受け取って、そしてついていく私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。レビたちのように主よ、私たち一人一人にも主に逆らう者がいるならば兄弟として認めない、そしてその子供でさえも無視することができますように、そしてあなたの仰せに従ってその契約を守ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなた自身の仰せを主よ、本当に全てのヤコブイスラエルに教えることができますように、主よ、あなたが私たちを用いてください。御前において教えるべきことを教え、守るべきことを守って、私たち自身の行いが本当に香りの良い香としてたかれますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。御前においてなすべきそのすべての務めをイエス様、本当にそれを祭壇の上においてなし、人の前においてなし、主の皆を褒めたたえることができますように、主を祝福してください。今日も私たち一人一人がレビとして神と人の前に立つことができますように、主よ、あなたが祝福してください。くしくも今月あなたはこの御言葉を本当に私たちのこの天聖のカレンダーにあなたが飾ってくださったことを感謝いたします。そして私たちはその御言葉によるその祝福に預かりたいと切に願うこの朝をあなたが与えてくださったことを感謝いたします。レビのその資産を祝福してくださった主よ、私たちにもその祝福を与えてください。そして私たちの手の技が恵みによって本当に施しを受けた一人一人でありますように、主よ、そして私たちの敵の腰をあなたが打ってください。そして主よ、私たちを憎む者たちが二度と立てないようにというこの御言葉が成就しますように、主よ、あなたが祝福してください。この教会に敵対する者、まだ働き人を一人一人に敵対する者、あなたの御言葉に敵対する者、それが私たちの敵であることを宣言いたします。そして私たちの生活の中に 入り込んで私たちを敵対するもの、そのもろもろをあなたが全部打ち滅ぼし、そして私たちにはレビに与えてくださったこの祝福がとどまりますように、主が私たちを今日朝格別に愛し祝福し、この御言葉への、確信を与えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。今日も御前において本当に私たち一人一人がこのレビ族が主の御前において成し遂げたその信仰を私たち一人一人も成し遂げる力を与えてくださいと祈っていきたいと思います。覚悟を新たにして本当にこの時代においてレビの行いが私たちにとどまりますようにと今日も祈りましょう。では主の御名を呼びます。せーの、主よ、主よ、主よ。